本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、使徒の働き第一章一節から五節、使徒の働き第一章一節から五節、227ページ。使徒の働き第一章。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びました。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いていた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。ルカの福音書を約2年ほどかけて学び、そしてその後、また他の福音書を読むべきか、使徒の働きを読むべきか、考えましたけれども、使徒の働きを読むことにしました。使徒の働きを読むということは、これは私たちの生き方そのものに大きな影響を与えることです。それはなぜか、それは聖霊として働いておられるイエス様が私たちの生涯を、私たちの生活を、私たちの存在のすべてを導いてくださるということを私たちが体験していくことであるからです。そういう意味で人の働きを学ぶということは私たちにとって大きな、祝福であります。それであると同時に、その御言葉を語る私にとっては本当に神様から言うならば逃げ隠れできない生き方をするようにという神様の導きがあるような感じがいたします。私は皆さんにこれまで何度か話をしたことがありますし、今日もお話しするかもしれませんが、パプアニューギニアに若い時に伝道に行きました。その時に私は使徒の働きをですね、ずっと読んで行きました。そして使徒の働きの説教書を持って私はパプアニューギニアに入って、そして使徒の働きを毎日読みながらそこで伝道いたしました。そこに現れてくださったのは主イエス様ご自身の働きであった。パプアニューギニアというところとこの今の日本というところは随分状況が違いますが、しかし私たちがこの人の働きを読んで、今も生きているイエス様の皆を呼びながら、その聖霊の働きを呼び求めて歩んでいくときに、私たちは必ずや今までと違ったありありとしたイエス様の御霊の働きを経験していくものとなっていくでしょう。私はそのことを本当に期待して、この人の働きを学んでいきたいと願っています。このように書いてあります。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書いたと言っています。このテオピロというのは、この使徒の働きが検定されたローマの、貴族であるとこのように言われています。これは、ルカの福音書の一番最初にもですね、テオピロ、親愛なるテオピロ様という形で、新改訳聖書では訳されていますけれども、テオピロという人に検定されたものであるということが、記されています。このルカの福音書ではテオピロ様と訳されていますが、これは、口語訳聖書ですと、テオピロ閣下と書いてあります。まあ、政府の、ローマ帝国の中で高い地位にあった役人であった、あるいは貴族であったと、まあ、このように考えられているわけです。 ルカの福音書が書かれた時代、またこの使徒の働きが書かれた時代、ローマ帝国内でクリスチャンたちは激しい迫害に、苦しめられていましたけれども、その中にあってローマ帝国の中で高い地位にあったテオプロにこの福音書とそしてこの、使徒の働きをですね検定することによって、この主イエスが行い始め、また教え始められたこの技というものがどのようなものであるのかということを明らかに示し、福音を高らかに宣揚したのがこの使徒の働きであります。もともとですね、この使徒の働きという題名はこの書にはなかったと言われています。そもそもルカが書いた時には、題名付きで書いたわけではありません。2世紀頃にですね、この使徒の働きは、西暦60年代の終わり頃に書かれたと、このように考えられているわけですけれども、2世紀頃になってから表題が付けられるようになったと言われています。で、古い写本にはですね、使徒の働きの使徒という言葉がなくて、働きという言葉だけがある。そのことから、ある人はですね、誰が働いたのか、それは復活なさったイエス様の御霊である、だからこれは聖霊の働きであると、このように説く説教者もおります。私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書いたとあります。この言葉は非常に重要です。行い始め、また教え始めたということはどういうことでしょうか。この聖書の中にその行いとその教えは終わったとは書いてない。イエス・キリストによって行われ始め、また教えられ始めた、そのことがイエス・キリストを出発点として今も続いているんだということをルカは一番最初に述べるのです。イエス・キリストの技はイエス・キリストが天に帰られたことによって終わったのではない。その技は今もその弟子たちの手によって、聖霊によって、聖霊に満たされて聖霊に動かされている弟子たちによって行われているのだということをまず最初にルカは書いています。イエス・キリストが始められたこと、それは歴史の終わりまで続けられていく、そして今のこの時代においてもそれは続けられているのだ、それが聖書の主張であります。それはなぜか、イエス・キリストは復活して今も生きて行い続け教え続けていらっしゃるからであります。イエス・キリストが今も私たちのところに現れて、私たちの中に現れて、私たちの中に生き、私たちの中にその技を行い、また教え続けてくださっている。これが私たちクリスチャンのに与えられている祝福であります。これが使徒の働き、使徒行伝の中心的な主張であるのです。そしてお選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日までのことにまで及んだ。それはルカの福音書にの最後のところにこう書かれているわけです。そしてイエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語った。数々の多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されたとあります。復活の主が40日にわたって、40というと聖書の中では完全数といいますけれども、完全な日々人たちに現れて神の国のことを語られた。どういうことか、復活のイエス様が弟子たちのところにふっと現れて生きているよって言ってふっと去っていったっていうんじゃないんです。現れて親しく語られたっていうんです。親しく神の国のことを語られた。 そしてそれだけでなくて一緒に食事をしたとも書いてある。最も深い交わりをなさったのです。神の国のことを語ったとありますが、神の国というのは神の支配ということです。神様が支配するということはどういうことなのか、神の支配がやってくるということはどういうことなのかということをお語りになった。なぜかイエス様がやって来られるまではこの地は悪魔が支配する、そういう悪魔の支配が幅を利かせていたからです。悪魔の力を打ち砕いて神の支配する時がやってきたということをイエス様はここでお教えになった。お教えになっただけじゃなくて、それを十字架と復活によってそれを成し遂げられたのであります。今悪魔の支配する時が終わって神の支配する時、聖霊が支配する時がやってきた、神の支配する時がやってきたのだということを弟子たちに語られるわけです。イエス様が十字架をかけて自分の命をかけて行わなければならなかったことは何か、それは悪魔に支配されている者たちを神の支配の中に招き入れること、移し入れることでした。これがイエス様の命をかけた戦いであったのです。しかしね、皆さん、神の支配という言葉を聞くとどういうふうな、印象を持つでしょうか。ああ嬉しいな、ね、そういうふうに思えたら本当に素晴らしいと思います。ところが支配という言葉を聞いたときに、なんか嫌なことをさせられるんじゃないかとかですね、そういうふうに感じる必要は全くないです。なぜかというと、イエス様が人々を神の支配の中に招き入れるというふうにおっしゃったときに、イエス様は人を支配する方ではないということとペアなんです。そのことと決して、分けて考えることのできないことであります。先ほど礼拝の前にですね、質問がありました。私の首輝きを、私は心、優しく、へり下っているから、私のところに来て私に学べ、私の首輝きを共に追えと、これはどういうことかというそういう質問がありましたけれども、イエス様の首輝きを追うということは、自分がこれまでやってなかった、クリスチャンになったら何か特別なことをさせられるということではない、自分がやりたくなかったことをするようになるということではないのです。イエス様の首輝きを追うということは、イエス様が低められたものとして人々の荷を負っている、私の荷を負ってくださっている、その荷を低められたものとしてイエス様と共に引くということです。イエス様は神の国は近づいた、神の支配はやってきた、だから立ち返って福音を信じなさいと言って伝道を始められました。しかしその時に、神の支配はやってきた、だから神の支配がやってきたんだから、あなた方私の言うことを聞けとは一言も知らなかった。神の支配やってきたとおっしゃったイエス様はどうなさったかって言ったら、苦しんでいる人たちを助けたんです。病んでいた人たちを癒したのです。悲しんでいる人たちを慰め、心貧しく、そして自分の心をどうすることもできない、そういう霊の貧しい人たちに天の霊の祝福を注いでいかれた。これが神の国が、神の支配がやってきた時のに行われたことであった。この地上に天がやってきた、天の支配がやってくる時に、私たちは本当に自分が神の子として作られている、神の姿に似せて作られたものなんだ、神の尊い姿を映すものとして私たちは神様、私たちを作ってくださったんだということが本当に分かるようになる。
そして私たちがそのことを本当に喜び、お互いに互いを助ける愛を与えられて生きていくようになる。お互いを自分よりも尊いもの、優れたものとして、自分はそれに仕えるものとして生きる、そういう生き方をするものとして私たちが作り変えられていく。それが神の国の支配なのです。イエス様が十字架の上で悪魔を打ち砕いてくださった。そのイエス様の御霊が私たちに注がれるときに、私たちもまた低められたものとして互いに使い合うものとなっていく。ここに神の国の支配がこの地上に実現していくのであります。イエス様はですね、このことを、聖霊によってお命じになったと言われている。聖霊によってお命じになるということはどういうことか。聖霊によって私たちの心、彼らの心を開いてくださったのです。聖霊は私たちの存在の実存の一番奥深いところにこう届いてくださるんです。肉の耳で聞くということではないんです。肉の耳で聞いて、右の耳から入って左の耳から出ていくような、そういう聞き方ではない。聖霊によって語ってくださるというときに、私たちの存在の一番奥深いところに届く方法でイエス様は語ってくださったということです。私たちの存在を変えてくださる。イエス様が復活なさった日、夕方になっていましたけれども、クレオパという弟子と、もう一人の弟子、その妻であると言われていますけれども、彼らはイエス様が復活なさったというニュースを聞いても、それを信じることはできず、エマという自分の村に帰って行っていました。そして復活なさったイエス様は二人に近づいていかれて、そして二人がイエス様の十字架と、それからイエス様が蘇ったという噂について語っているのを聞いて、イエス様をお尋ねになりました。あなた方が今みちみち語り合っているのは一体何のことか。そうすると彼らは答えます。あなたはエルサレムにいながら、ここで何が起こったか知らないんですか。そうするとイエス様はね、おっしゃるんです。それは何のことですか。彼らは答えます。それはナザレのイエスのことです。このイエスは言葉にも技にも力ある方であった。私たちはこの方こそイスラエルを救ってくださるメシアだと信じていたけれども、彼らはイエス様は十字架にかけられて殺されてしまった。しかし私たちの仲間のある者たちが、イエスはよみがえったと見つかりが言ったというんだって、まあ、そういう話をね、するとイエス様はこうお嘆きになってですね、ああ心にももう本当に心の閉ざされた者たちって言って、まあ、お嘆きになる。しかしおっしゃるんですね、聖書を分からせるために彼らの心を開いてイエス様をお語りになった、お教えになったとルカの福音書には述べられています。聖霊によって心を開いて教えてくださる。心が閉じたままではイエス様ご自身が語っても分からないんですよ。聖霊によって心を開いてくださる。それによって初めて、ああそうだったんだということが分かる。そのようにしてください。だからイエス様おっしゃってる、このように書いてある、聖霊によって命じてから、聖霊によってお命じになった。使徒の働きの中心テーマは復活したイエス・キリストが今も生きていて働いておられるということです。聖霊として働いておられるということです。だからこの使徒の働きの中心テーマは聖霊です。私たちは聖霊によって復活の主に出会い、聖霊によって復活の主を見、聖霊によって主の言葉を聞くのです。聖霊によって現れる方、この方が主キリストであります。ヨハネの福音書の中には、復活したイエス様が弟子たちに向かって言われます。聖霊を受けようと言われました。 なぜか、なぜイエス様はそれほどまでに聖霊を受けようとおっしゃるか。それは人間アダムが聖霊の器、聖霊の容器、聖霊を入れるものとして創造されたからです。神様は土の塵を持って人をその姿に似せてお作りになりました。そしてその花にですね、命の息を吹き入れられた。すると人は生ける存在となったと、創世記にあります。私たち人間は聖霊の器として創造されている、聖霊の容器である、聖霊を入れるものなんだ。そこに私たちの尊さがあるのです。自分がどれだけ自分を否定しても、人がどれだけ自分、私を否定しても、あなたを否定しても、聖霊の容器として、聖霊を入れるものとして創造されているところにあなたの尊さがあるのです。そしてイエス様はね、約束なさったんです。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いていた父の約束を待て。ヨハネは水でバプテスマしたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けると。バプテスマってのはすっぽりこう浸されるということです。イエス様はここで約束をなさったんですね。ただ一つの約束です。あなた方は間もなく聖霊を受けると、聖霊のバプテスマを受ける、聖霊にバプテスマされるとイエス様はおっしゃった。これただ一つの約束です。イエス様が約束なさったことは、私はあなた方に聖霊を送るとおっしゃったんです。それそのことだけです。イエス様はね、方法論を教えないんですよ。こうしたら、ね、人数増えるよって絶対教えないんです。こうしたら、こういうふうに言ったら、こういうふうに、こうこうこういうふうに、こういうふうに言ったら、十字架が分かるようになるよとかね、絶対教えないんです。いろいろとマニュアルのある教会もあるようですけれども、しかしイエス様はマニュアル与えない。イエス様は伝道マニュアルなんてイエス様にはないんです。弟子たちにも伝道マニュアルなんかはない、信仰生活のマニュアルなんかもないんです。あるものはただ一つ、聖霊を受けよとイエス様はおっしゃっておられるんです。で、それは約束なんです。私が父のもとに行って聖霊をあなた方に送るとイエス様は約束なさった。私が父の約束を待てとおっしゃった。それだけです。しかしそこに全ての鍵があるんです。全ての鍵がある。なぜか、それはイエス様ご自身が経験なさったことだったからです。イエス様はヨハネからバプテスマを受けて、そして水から上がられた時に聖霊が鳩のように自分に下ってくるのをご覧になって、イエス様は本当に聖霊に満たされた。その時に、その時からイエス様の宣教は始まったのです。イエス様が病んでいる者たちに手を置くと癒されるということが起こるようになった。それはイエス様が聖霊を受けてからです。貧しい者たちに、苦しんでいる人たちに福音の言葉を語るようになった。それはイエス様が聖霊を受けてからです。イエス様は聖霊を受けることによって、どれだけ素晴らしい天の恵みが、神の国がそこに現れるのかということをご自身の伝道生涯において本当に経験なさった方であった。だからイエス様は弟子たちに同じことを経験させようとしておられるのです。聖霊を受けることによって、あなた方が手を置けば癒されるとおっしゃった。イエス様は約束なさったんです。私を信じる者は私の技を行い、私それよりももっと大きな技を行うとイエス様はおっしゃった。 それはただ一つ、聖霊に満たされることであります。聖霊が私たちに与えられるときに、私たちの存在は根底からひっくり返る、全く違うものとなります。新しい人となります。それは主とイエス様と、主イエス様と同じものとされていくのであります。 B.F. バックストンという、英国国教会の聖公会の、宣教師が日本に来て伝道していました。非常に有名な方です。今でもバックストン霊友会というのが、バックストン記念館というのがありますけれども、そのバックストン先生が残した使徒行伝の講義録がありますけれども、そこでこのようなことが書いてある。それには使徒行伝で大切なものは3つある。それは神の霊、すなわち聖霊である。神の言葉である。聖霊によって動かされた者たちが語った神の言葉である。そしてその神の言葉を運んだ神の人であると言っています。聖霊が私たちに下されるときに、私たちは新しい人となっていく、主と同じものと変えられていくのです。それは何かこうこうこうこうこういうふうにしたら人はこういうふうに変わるよとかですね、何度も言いますけど、そういうことは全く関係ない。そういう神の人の存在、それが聖霊によって形作られていくのです。私の曽祖母は稲熊茂と言いますけれども、60数歳になるまで、70近くになるまでですね、非常に熱心な浄土真宗の信者でした。そしてもう その家ではですね、朝になったらもう何時になったらもう必ずみんながですね、仏壇の前に集まって、そしてお経をあげなければいけないっていうような、そういう家だったそうです。私の父はそういう家で育ちました。しかしその曽祖母の稲熊茂という人の曽祖母のところにですね、まだ26歳か27歳であった吉井澄夫という一人の伝道者が訪ねてきました。非常に聖霊に満たされた人だったと言います。でただ一言私の曽祖母に言ってくれたんですね。稲熊さん、神様は愛ですね。そしたらそのたった一言で私の曽祖母は浄土真宗を辞めたんです。そしてキリスト信者になることをその時に彼女は決心しました。たった一言です。稲熊さん、神様は愛ですねと一言言ってくれた。聖霊が、聖霊に満たされた神の人の言葉というものはそういうものなんだということを私の曽祖母は経験しました。そしてその時からお経を捨ててですね、聖書を読むものと変えられていったのです。使徒行伝の伝道というのは理屈を教えることではなかったのです。聖霊に満たされた人がイエス様は今も生きている、イエスの皆を呼べば必ず救われると言って伝道していったのです。そのようにして聖霊に触れられた人たちがその存在の根底から変えられるような経験をしていく、これが使徒行伝の伝道であった。マニュアルはいりません。私もパパニューギニアに伝道に使わされた時、どっかの教会から使わされたわけではありませんでした。私はその時 無所属だった。本当に無所属でした。自分が若い時に育った教団から飛び出していました。そしてどっかの教会に属していたわけでもなかった。ただ 私が大学4年生の時に私に現れて、私を聖霊に満たしてくださった神様がパプアニューギニアに行くようにと導いてくださったのです。またその時のことについてはいずれお話を詳しくお話をする時があるかもしれませんけれども、その時に私が一番最初にイエス様を伝えたのはマーティンという人でした。その人は一度も教会に行ったことはない人、教会に行く人たちをバカにしていた人たちでした、人でした。しかし彼は山にかかって本当にひどい山にかかってもうあと数日で死ぬというそういう状況の中にある人だった。しかし私はマーティンのところに行って、今から2000年前にイエス・キリストという方が神であった方がこの地上に来られた、しかしそして多くの人を癒し、多くの人にを力づけ救ったけれども、彼は人々に理解されずに殺されてしまった、しかし彼はよみがえって今も生きている、あなたは彼の名前を呼んだら必ず救われます、ただそれだけの話です。それだけの話を私はマーティンにしました。そしてマーティンのために乗りました。そうすると彼は、私はイエス・キリストが私を救ってくれることを信じます、私は自分自身をこの方に捧げましたって言ったんです。私の全てをこの人に今捧げましたと彼は言いました。そしてその時から彼はクリスチャンじゃない自分の家族にイエスを信じろ、イエスを信じよう、イエスを信じたら救われるってずっと言いながら彼は死んでいったんです。イエス・キリストの福音、それは難しいことではないです。聖霊に触れられた人がイエス様今も生きていると語りながら祈っていく、そこに聖霊が働いてくださる、そのことを体験していくことです。私たちね、本当にこの人の働きの学びを通して今も生きているイエス様を本当に体験していきたい、私はそのことを心から願っていますし、皆さんも共に学んでそのように願いの祈っていっていただけると本当に幸いだと思います。お祈りをしましょう。主イエス様、今日もあなたが私たちを招いてくださいました。聖霊を受けようと、そのために私たちを招いてくださったことを感謝いたします。主イエス様、どうぞ私たちの存在の一番奥深いところにあなたの御霊を届けてください。私たちの心を開き、あなたの声を聞くことができるようにしてください。あなたの見姿を見ることができるようにしてください。またあなたのお姿に似たものとなっていくことができるように、私たちの中にあなたの御霊を注いでください。私たちこの世の生活の中にあって多くの困難にぶち当たりますけれども、主イエス様、その時に本当にあなたの御霊に導かれ、あなたの御霊に満たされ、その中をあなたが人々に仕えられたように、私たちも低められた者として歩んでいくことができるよう導いてください。主よ、この謙遜の道は聖霊に満たされることなしに全うすることはできません。主イエス様、どうぞ私たちがこの謙遜の道をあなたと共に、あなたの首輝を共に担う者として歩むために、どうぞ一人一人に、私たち一人一人にあなたの御霊、聖霊を注いでくださいますようにお願いいたします。感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。